今日は、宣教の開始というものとなっています。プライドというのは、イエス様が教えられている神の国において、あんまり良い資質ではありません。イエス様は三条の説教の冒頭で幸いな人の条件として、まず、貧しい、心の貧しい人は幸いである。天の国はその人のものである。というふうに、貧しい、それが、福音において幸いとなると言われています。まあ、当時のファリサイ派の人々というのは、心の貧しいというよりも強くあろうとしていたのです。しかし、イエス様は社会的またいろいろな弱者においても救われるということを説かれました。まあ、ユダヤ人の多くがイエス様を退け、これにつまずきました。それは一つに、仙人というプライドを持っていたからなのです。まあ、プライドというのは、私たちは良い意味で使うことが多いような気がいたします。例えば、ヤマト魂とか、ドイツのゲルマン魂とか、そういうふうに使われます。また、今、NHK の朝ドラで少し前のもの話で、ヒロインの実家の会社が経営不振で、会社を畳むかどうかの瀬戸際に、落ちたとき、社員が言った言葉は、ここでのプライドがあると言って、奮起していくシーンがあったのです。また、他にも、何々大学の何々戦というときも、お互いのプライドを持って戦う、試合するということがあるのです。イエス様は宣教の開始時、悔い改めなさい、神の国は近づいたと言われました。悔い改めるというのは、方向を改めるということですが、それは彼らの生き方、その中にプライドというものも入っていたのです。ユダヤ人のプライドというのは長い間自国のアイデンティティとなっていましたが、新しい教えを説かれたイエス様を退ける要因にもなってしまいます。イエス様は何て言われたかというと、私は正しい人ではなく、罪人を悔い改め、招いて悔い改めさせるために来たのだ、と言われています。ファリサイ派の人は特に自分が罪人だとはなかなか認められませんでした。また罪人と、レッテルを貼られていた、評されていた人と食事を共にすることは忌むべきものだとして退けていたのです。しかし、イエス様は、そういう罪人と評されていた人、または差別されていた女性たちにも、貧しい人に手を差し伸べられました。 またイエス様は安息日に病の人なども癒して行かれたのです。ファリサイ派たちはプライドゆえにイエス様の教えを聞いて、また奇跡を見たとしてもイエス様を退けてしまったのです。ある教会の話ですけれども、あなたには罪がありますよ、神から見て罪人なのですよとある人に指摘しても、その人はなかなか認めませんでした。自分は悪いことはしていない、法に触れることもないとするのです。あなたは罪人ですよと言われると反発する人がおります。人は自分を貧しいものとして見ることは、まあ、容易ではないのです。イエス様の教えの中に、あなたの目の中にある丸太は見えないのに、他の人の目の中のおがくずはよく見えると、まあ、人間の傾向を言われました。まあ、ペテロ自身はイエス様を三度否認、しましたが、彼は後に自分の罪、弱さを認め歩んでいくようになりました。また、パウロも大伝道者になっていくのですが、そういう時でも彼は自分は教会を迫害していた罪人の最たるものだというふうに貧しさを、まあ、認めていたのです。では、私たちのプライドはイエス様の福音を退けてはいないでしょうか。まあ、そのことを、まあ、今日は見ていきたいと思います。まあ、イエス様は、伝道で、まあ、カファルナウムというナザレの前に伝道されたりして良い評価を受け、そしてこの度は故郷ナザレ、その街道で聖書朗読とその解釈を任されました、まあ、当時街道長の許可のもとで誰もが解釈朗読が許されていました。ナザレ町というのは人数的に村といった方が良いほどの小さいところであったのです。イエス様は伝道に出られる30歳までそこで家族などと共に過ごされていた。なので、町の人たちは小さい頃からイエス様を知っていたのでした。イエス様が朗読されたのは、旧約聖書イザヤ書61章です。今、私たちが手にしている聖書1162ページに、します。まあ、そこをお読みしますと、61章1から2節で、聖書では込み出しに貧しい者への福音というふうにつけられています。お読みします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。 打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、まあ、ここまでであります。で、聖書の中には、貧しい人への配慮がいろいろあります。経済的に貧しい人は奴隷になりましたが、それを解放するヨベルの年というのがあり、まあ、施しとかいろいろな助けが定められていました。こうして神その恵みは囚われている人、目の見えない人、圧迫されている人を解放するのです。イエス様が来られた、伝道されたナザレ町、そこはユダヤ人の中で見下げられていて、旧約聖書にはその証明が出てこないほど無名の町です。ナザレ人は、町の人は自分たちが貧しいものであることを指摘され、またよく知っているイエス様が貧しいものを解放する救い主であることを聞くと、彼らはプライドゆえにイエス様の福音を退けてしまうのです。確かにイエス様の話は素晴らしいが、あれはヨセフの子ではないか、と、まあ、ケチをつけていくのです。イエス様はナザレに来る前、カファルナウムで多くの奇跡をされましたが、ナザレは人たちが不信仰だったので、あまり奇跡はなさいませんでした。そこでイエス様が言われたのは、預言者は自分の故郷では敬われず、過去の旧約の何人かの預言者も自分を退けたユダヤ人ではなく異邦人に使わされて癒していかれたというふうに過去の預言者エリア、エリシャなどを挙げられました。それを聞いた町の人たちはユダヤ人よりも異邦人を優先させるとは許せないと憤慨し、皆が総立ちになり、イエス様を町の外へ連れ出し、崖から落として殺そうとしたのでした。イエス様はナザレで30歳まで共に過ごして、そこの人たちに愛されていたのですけれども、今回のようなことになってしまいました。ナザレ町の人はプライド、そして嫉妬もあったのです。イエス様は退けられ、違う町村へ伝道して行かれます。まあ、ヨハネ福音書一章では、光であるイエス様が、ご自分の民のところへ来たら、民は受け入れなかった、とユダヤ人が退けた、というふうにあるのです。それは一つに、プライドが邪魔をし、自分が貧しいものであることを認めなかったゆえでもあります。イエス様は伝道していくとき、福音が 貧しい人に告げられていると何度も言われております。今日のところだけではなくて、7章の22から23節、116ページの別項があります。22で、それで二人、まあ、ヨハネが使わした弟子にイエス様がこうお答えになった。言って、密着したことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなる。耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り。そして次に、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。というふうに、あるのです。まあ、この今日のルカ福音書、まあ、カイサルカというのは、この書を異邦人に向けて書いたと言われています。先民だったユダヤ人がプライドゆえにイエス様を退けた福音が異邦人にまで広がってきました。しかし、信じて救われる異邦人もまたプライドゆえにイエス様を退けてしまう可能性も十分あるのです。まあ、今日の関連する聖書箇所は、第一コリント1の1から9節、229ページにあります。229ページではなくて、299ページですね。で、ここが関連する箇所です。これは神に召されたパウロが自分がかつて建てたコリント教会に宛てて書いた手紙でした。当初、彼らコリントの人たちはパウロから聞いた福音を受け入れ豊かにされました。しかし途中、いろいろな問題が起きたのです。彼らはプライドを持っていて、それが一旦受け入れた福音の恵みを退けてしまっていたのです。そこでパウロは貧しい人となるように教えていたのです。例えば、かつてのことを思い出させます。1章26から31節、300ページにこうあります。26から31で、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。というふうに途中までですけども、思い起こさせています。パウロは、自分自身、自分の弱さを挙げ、 福音のために私は貧しい人になっているということを、言っています。まあ、それはコリントの2章3から例えば5節です。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も、私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。というふうに自分の貧しさを挙げていたのです。また他にもいくつか貧しさという点で見ていきますと、3章の18から20節にあります。誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために、愚かなものになりなさい。この世の知恵は、神の前では愚かなものだからです。というふうにあります。で、最後に見ていきたいのが、4章7節から10節で、パウロはコリントの教会の信徒をこう戒めています。4章7から10節です。あなたを他の者たちよりも優れた者としたのは誰です？一体あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうか？もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか？あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや、実際王様になっていてくれたらと思います。そうしたら私たちもあなた方と一緒に王様になれたはずですか。考えてみると、神は私たち人をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。私たちはキリストのために愚かなものとなっているが、あなた方はキリストを信じて賢いものとなっています。私たちは弱いが、あなた方は強いというふうにあるのです。まあ、パウロはイエス様ゆえに自分は貧しい人となっている。まあ、実際に誇るものをいくつか持っていましたけれども、福音のゆえに貧しいものとなり、以前自分が誇っていたものを散り、悪化のように見なしています。というふうに、別の箇所、フィリピ3章8節、364ページで書いていたのでした。では、私たちのプライドはいかがでしょうか。それは、イエス様の福音を妨げ、救われても神から受ける恵みを邪魔、退けてしまうものとなっていないでしょうか。今日のナザレの町の人たちの姿、また、パウロが戒めた、コリント教会の人たちの姿は私たちの姿ともなり得るのです。私たちはプライドを 持っているのかもしれません。まあ、私自身ですが、神に救われ、生かされている中、自分が貧しいもの、まあ、他の言葉では弱いとか謙遜とか、そういうのをいろいろなことを通して教えられている事実があります。まあ、悪い意味で聖書はむしろプライドとか誇りというものを挙げていますが、そういう神から見て、あまり良くないプライドというのは私たちが神の栄光を表すのに邪魔になることがあるのです。牧師になる神学校から、まあ、機関誌というものが届くのですが、まあ、皆さんの修法ボックスなどにも、まあ、配っていたものでありますが、まあ、その中で自分の貧しさを、まあ、認めるというか、そのことが大切であるかのようなことを、まあ、この中で、まあ、等身大法ですが書いてありました。で、ある二つの記事からご紹介したいと思います。まあ、一つは、ある牧師教会のクリスマス説教の抜粋であります。まあ、タイトルは主が変えてくださるというものですが、まあ、少し抜粋してお読みします。貝は置けば黄金には変わらず、その場もいつも、ものまま。まあ、これは幼子イエスの誕生の物語です。で、それでもクリフちゃんとか、やがてはそれでも牧師かと言われて身を縮めたくなることもあるかもしれません。みすぼらしい小屋のような私たちの中に、まあ、貧しさをこの先生は認めています。みすぼらしい小屋のような私たちの中に主イエスが宿ることを知って耳を傾ける方たちがおられます。私たちの土の器を主イエスの命が照らし、宿ってくださいます。私たちが輝いて場を整えるのではなく、イエス様が来てくださるから光がこぼれます。ただ、主が用いてくださることを信じて、この身に受けた恵みを受け取り、隣人に差し出すばかりです。一人一人の資質は実に異なります。まあ、こういうふうに、この先生は自分のことを貧しいとか、私たち救われたものは土の器で、それを通して主がそこに宿り、栄光を表してくださる。主に貧しさ、まあ、認めるように、この先生も必死にされています。で、もう一人紹介したい記事は、これは神学校のある先生のことで、自分の、まあ、パウロと同じ表現をして、肉の棘について書いてある記事であります。まあ、こう書いて、こうにします。伝道者パウロがいます。彼には肉体の棘がありました。彼はそれを取り去ってくださいと何度も主に祈りました。しかしそれは取り去られませんでした。その時パウロは悟りました。肉体の棘とは思い上がることなく、自分の弱さを知るため、それゆえキリストの愛の奇跡によって生かされていることを知るために与えられているものだということを、つまり 人知れず肉体の棘を抱えていると言えるかもしれません。で、まあ、パウロの例を挙げて、この先生は自分の今度肉の棘っていうのについて触れています。まあ、目がこの先生は悪いそうなんですね。で、そのことで、その複雑な思いで、この角膜移植というのは何かのことで亡くなった方の角膜を移植するのを待つ状態があって、まあ、それを実際この先生は受けて目が良くなったそうです。しかし、まあ、そういうことで、その複雑な思いの中で私は初めて実感しました。ああ、これが身代わりの死ということなんだ。私のために命を落とした人のおかげで生きることになる。このような形で私が公の場で自分の過去のことを話すのは初めてですし、そしてこれでが終わりとなるかもしれません。ハンディ、肉体の棘を持っていることは人生のマイナスの状況以外の何者でもありません。もし神がおられないなら、競争に負け、人生に挫折し、失敗し、力を失ってしまったことは人生のマイナスというふうにあります。で、そして、神なき、隣人なき、傲慢な生き方から、神の前で自分の弱さを誇り、キリストを誇り、自分の力ではなく、神の良き力によって人と共に生きる人間になることを、まあ、教えられたというふうになっています。福音はこのように、私たちの生き方、世界についての見方を根本的に変えるものです。福音はこれを伝える人を必要としています。肉体の棘を持っていたパウロをあえて用いたように、神は今私たちをも用いようとされます。まあ、こういうふうに、この、ある、神学校のある先生も、貧しいということを、まあ、神に生かされている中、それを認め、その自分を通して、主が栄光を表されているんだ、というふうに自身のことを書いています。では、繰り返し言っていますが、私たちのプライドは、イエス様の福音を退けてはいないでしょうか。私たちは固くなな心を持ちますが、神の力、助け、導きの中で、御心に沿うものとなることができますように。では、お祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様の福音が、私たちのプライドによって妨げられることがないよう助け導いてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものをお与えください。心、体の重荷などを減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってご捧げいたします。アーメン。